はい、こんにちは、左大臣光永です。残暑厳しい折ですが、いかがお過ごしでしょうか。私は本日から源氏物語の現代語訳を作っています。1日5ページずつ現代語訳して2年以内に終わる計画です。唐の中将に六条の宮寸所、夕霧と雲井の狩りの夫婦、懐かしいあの人々に再会できるのはとてもワクワクします。本日は大宮試験坂本龍馬の最後です。慶応3年1867年11月15日午後8時過ぎ、京都河原町の大宮で坂本龍馬と中岡慎太郎が襲撃され、後日命を落としました。大政奉還の偉業を成し遂げてからわずか1ヶ月後の出来事でした。前回大政奉還から続きます。慶応2年1866年正月23日の寺田屋事件で、坂本龍馬は幕府取り方の一人を射殺し逃亡しました。ために龍馬は殺人犯として指名手配されていました。京都守護職松平容保は見回り組に坂本龍馬の逮捕を命じました。抵抗した場合は殺害もやむなしとしました。しかしその後大政奉還がなったため、坂本龍馬の逮捕は見送りとなりました。しかし逮捕見送りの知らせが届く前に見回り組は動き始めました。坂本龍馬は海援隊の京都本部を木屋町通りの材木商須屋の2階に置いていました。しかし幕府の監視が強くなっているため、いつまでも須屋にいるわけにはいきませんでした。ちなみに須屋現在も残っております。内部も公開されていますが、商業目的で写真を使うことはダメらしいですので、念のために写真は載せません。龍馬は須屋を出て土佐藩御用達の醤油商河原町三条を下るの大宮の2階に潜伏しました。いざという時には裏手の正明寺の墓地に逃げ出せるようにはしごをかけていたとも言います。
にしても暇じゃのうわ。
龍馬はじっとしていられないたちです。大宮にたびたび客人を迎えました。坂本さん、いいものを持ってきましたよ。勤王家で絵師の板倉街道が取り出したのは梅珍図でした。
ほう、こりゃあんたが描いたんか。大したもんじゃのう。
龍馬は大喜びで2階の床の間に飾りました。慶応3年1867年11月15日夕刻、坂本龍馬は大宮2階の8畳間にいました。龍馬は2日前から風邪気味でした。越前への旅から戻ってくるや、比叡山から吹き下ろす冷たい冷え下ろしに吹かれたため、南国育ちの龍馬には応えたのかもしれません。午後6時ごろ、中岡慎太郎が訪ねてきます。ついで7時ごろ、貸本屋のせがれの峰吉、やや遅れて土佐藩下横目の岡本健三郎が訪ねてきます。龍馬の下僕の藤吉が隣の部屋に控えていました。おぼろ月が出て日雨が降っていました。話が終わり、岡本健三郎が峰吉と共に帰ろうとすると、坂本龍馬が峰吉を呼び止めます。
腹減った、
シャモを買うてきてくれ。どうです、岡本さんもご一緒に。
私は他に用がございます。
ああ、女のもとにでも行くんでしょう。坂本龍馬はそう言って岡本を冷やかしながら岡本と峰吉を見送りました。峰吉は四条小橋の鳥心まで行ってシャモを求めますが、切らしていたため店の手代が九条あたりまで取りに行きました。峰吉はシャモが届くまで鳥心で待つことにしました。ただし岡本と峰吉は別室に移っただけで大宮の2階にいたという説もあります。午後8時過ぎ、開花から声がしました。
頼もう。誰でしょう。
龍馬の下僕藤吉が部屋を出てトントントンと開花に降りていきます。部屋には坂本龍馬と中岡慎太郎の2人が残されました。藤吉が玄関口まで出ると、
坂本先生に火急にお目にかかりたい。我々は戸塚川郷士である。
はい、ただいま。戸塚川郷士には龍馬の知り合いが多かったため藤吉はすっかり信用しました。開けてみると7人ばかりいました。先頭に立ったリーダー格の男が
札名刺を差し出しました。どうぞこちらへ。藤吉は2階に登っていきます。その後ろに男たちが続きます。藤吉は坂本と中岡のいる八丈間に入り、お客様です、戸塚は郷士と言っています。
誰じゃ。
とにかく通してくれ。
はい。
藤吉が部屋から出たところ、ザンガ
ー、どさ、
いきなり切られました。その物音に坂本龍馬は宿の者が騒いでいるのだと思い、
ほたいなや
と怒鳴ったといいます。二人の男が部屋に入ってきました。
やや、坂本さん、お久しぶりです。
はて、どなたじゃったか。
いやですね、坂本さん、我らをお忘れですか。
一人は松代藩士何がし、一人は戸塚藩士何がしを名乗り、札名刺を差し出しました。
ん？
龍馬と中岡が名刺を覗き込んだその隙を逃さず、二人は
ジャキンジャキン
抜刀し、一人が抜き放ったその切っ先が龍馬の額をスパーッと切り、飛び散った鮮血がピピッと板倉街道の描いた掛け軸の上に走り、この掛け軸は現在京都国立博物館に所蔵されています。
あ、
龍馬は気が動転して懐の鉄砲のことも忘れ、床の間の刀に右手を伸ばす。その後ろから二太刀目が
ズバ
ー、右肩から背中まで大げさに叩き込まれる。龍馬は必死に刀を取り抜こうとするも、敵は三太刀目を振り下ろし、龍馬は鞘のままガチンと受け止めた。しかし力任せに押し通され、ズバッと額を深々と割られました。
真の字、刀はないか。
しかし中岡慎太郎も突然の襲撃に気が動転しており、屏風の後ろの刀を取ることもできず、腰の短刀を抜いて応戦。もう一人の敵を払い切るも、頭を切られたのをはじめ全身に11箇所の傷を負いました。敵は龍馬の足に切りつけ、動かないのを確認すると、もうよいと言って立ち去りました。後には血まみれの龍馬と中岡が残されました。龍馬は刀を杖とつき、安頓のところまで這って行き、刀を抜いて安頓の光に当て、
残念じゃ、なぜこの刀で敵を切らなかったんじゃ。真の字、手は効くか。
中岡が答えて、
手は効かぬ。
龍馬はよろめきながら隣の六畳の手すりまで行って寄りかかり、
医者を呼べ
と大宮主人井口信介に呼びかけるも、返事がない。
わしゃ脳をやられた、もうダメじゃ。
倒れる龍馬。中岡慎太郎は明かり少子から物干し台に出て、主人を呼ぶもやはり返事はない。大宮主人井口信介は敵が去るのを待って、妻子を残したまま裏木戸から表に出て、土佐藩邸に駆け込み、事の次第を告げていました。すぐに土佐藩士や海援隊大使が大宮へ大勢やってきます。しかし龍馬はすでに虫の息でした。中岡慎太郎は救出され、襲撃の様子を語りました。龍馬は翌11月16日に亡くなりました。15日説もあります。享年33。くしくも11月15日は龍馬の誕生日でした。中岡慎太郎と藤吉は翌17日に亡くなりました。中岡慎太郎、享年30。暗殺は当初新選組の仕業と噂されました。坂本龍馬暗殺の一月前に新選組から分離した伊藤貸太郎が中岡慎太郎を訪ねて、新選組や見回り組が坂本さんを狙っていますと忠告しています。このことからも新選組への疑いが高まりました。しかし結局のところ証拠は何もなく、新選組はたくさん殺しているから坂本龍馬も殺したに違いないという単なる憶測でした。その他、薩摩藩説、土佐藩説、岩倉朝美説、五両維持説など様々な説が出ましたが、現在では佐々木忠三郎を率いる見回り組の仕業であろうというのが定説になっています。見回り組は幕府の命令のもと殺人犯坂本龍馬を逮捕に向かった。しかし 抵抗されたためやむなく殺害したと。龍馬だけを殺したのであればそれは公務でありやましいことはなかったはずですが、行きがかり上何の罪もない中岡慎太郎を殺したことにより見回り組では発表を控えたようです。次回、王政復古のクーデターに続きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。